京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、
はい、今週も
京都ノルウェーゼミはね、
はい、
ノルウェーのことを中心に平和とかいろんなことを考えている番組ね。
はい、そうですよ。
で、今回はそのノルウェーゼミのお友達が来てくれました。
はい、はい、ではちょっと自己紹介になりますが、はい、
中津めぐみと申します、
はい、
うちら困ってんねんアットマーク京都とただすの森未来の会に入っております。
はい、
以前、ね、よろしくお願いします。
はい、
2回目です。
そうですね、
はい、はいはい、今ね、
はい、
マイクのスイッチオンにするの忘れてた。
あ、そうなんですか、うん、
それでちょっとなんかやりにくかったんですね。、うん、
まあいいわ。
はい、
今回ねノルウェーとはあまり関係ないんだけど、
うん、
僕大変興味のあるお話、
はい、
っていうのは僕建築の方の仕事やから特に興味あって、でその中でね法律の話がたくさん出てきて、うん、ちょっとややこしいんやけど、うん、風致地区とかあるやん、
はい、
知ってる、
はい、
土地計画法とか、
うん、
その辺のお話が絡んでて、
うん、
僕今度家買ったん中古やけど風致地区にあるの、
はいはいはい、
第三州の風致かな、
う
ん、山裾に京都の場合たくさんあってさ、うん、ものすごく建築の制限がきというのね、
うん、やっぱりその景観を守るためっていうことですね。
新しい家建てる場合やったら屋根は日本瓦とか、うん、まあ、金属板やったら銅板に限るとかね、
うんうん、
それも着色した銅板はダメとかね、
うん、
それとか植栽はどんだけぐらい植えなあかんとかね、
うんうん、
まあ景観を守るためにむちゃくちゃうるさいのよ、
うんうん、
だからそこを買えば、まあ、景観維持できるから住む人はラッキーかもわからないけど、どういうの安い費用で家を建てようと思う人なんかはちょっと難しい、制約が多すぎてね、建備率も小さいし用宅率も小さいからね、うん、まあそういうややこしい癖がいっぱいあって、うん、まあちょっと今日お話ししたいのは話から取れるんやけどね、うん、景観の問題でただすの森という、
うん、
ですよね。
そうです。
そこの、うん、まあ世界遺産になってるのよね。そこの敷地に今度マンションが建つ言うんで、
うん、もうほとんど建っていると言ってもいいと思います。
そうですね、下鴨神社にあるただすの森ですね、
うん、それはなぜそうなったか言ったら、うん、築年戦国か、
下鴨神社の言い分としましては式年遷宮にお金がかかってそれが足りないから、まあ5年間貸して、そしてマンションを建て、
5
年間違う50
年
ちょっと上がっておりますね。
定尺
マンション、
うん、50年間は貸しますよということやな、土地を。でそれで浮いたお金で費用を賄うという
話なんですけれども、うん、もう本当にそれはもう式年遷宮が1回2回しかできないものであって、うん、そしたら50年過ぎたら今度どうするのかという問題でもあり、もうそれは式年遷宮にするためにっていうのはそうやって言っているだけで、実際はもう本当にそんなものではなくって、もうその場所をただすの森でなくならすと、うん、50年間貸して返してもらってただすの森がも戻るという問題ではないんですよね、うん、
そ
うですよね。
またそれ再生するってやっぱりもう、うん、無理なことですよね、うん、
でもさ、うん、あれって世界遺産でしょ。
世界遺産でもあるし、それはもう風致地区の中でも特別の場所ですよね、
うん、
だからどうしてこんなことが通ってしまったのか、うん、もうそこら辺はもともとその審議会、風致地区として審議会に通すところからですね、イコモスの方が、うん、イコモスというのは、まあ、ユネスコの
機関やね、
うんうん、 巻いたら、
世界遺産にしても栄養とか信じてる、
うんうん、そういう機関ですよ ね、 いいことですね。そこのところにちゃんと話をしたらいいと言うたという、それは捏造に当たることですよね、うん、というのはもうはっきりと出てるんです。そういうふうなことを会議にかけて言ったのではないと、うん、言った人がはっきり言うているのにもかかわらず審議をしてイコモスがいいと言っているというふうなことにして、審議会を風知の審議会を通してしまった、う
んね、今回 ね、
う
ん、
そうですね
今回中津さんたちは、うんうん、その会の方たちは、うん、そのイコモスのあるパリまで ね行ってこられた、
うん、イコモスもありますけど、ユネスコの世界遺産センターまで、うん、2月13日、
文句に、
もう本当にもうこんだけ実際はこんな状態なんですというふうなことを言いに行きました、うん、イコモスの通し方、イコモスが本当にそれをいいと言っているわけでないのにそう言ったんであるというふうな捏造によって通ってしまったということから、それからもう実際的にその本当に住民参加というものが私たち近くに、まあ、私はちょっと離れてるんですけども、ほんの近くに住んでいる人たち、それからもう本当にこうやって反対をしている人たちの話を合いもせずに、何にもせずに住民参加なしに通しているとか、それからただその森っていうものはいかに本当に京都の人間にとってもう本当にただの森でなくって、昔からのなんていうのか、森信仰というんですか、うんうん、そういうものが本当に続いてきて、そしてもう平安の前からですよね、忠相、うん、の森の森信仰というものがあってきて、そして下鴨神社も河合神社もその後にできたという、その大きな大きな歴史があって、うん、でしかも本当にその大きさ自体もものすごく広かったんですよね、もともとは。それが明治の初めぐらいからは今の、ま、マンションの場所を含めた今の大きさになっては来ていたんですけれども、うん、それがもう明治の初めからだったら今何年になります？相当長い間ですよね、うん、300年400年ですか、
うん、400年になるかな、
400年にはならないですか、
うん、でも、まあね、ならないか。世界遺産っていうのはね、うんうんうん、その建物だけとか、うん、その土地だけとかで成り立つものはなくって、うん、いわゆるバッファロードーンっていう問題があってね、そうそう、うん、それにつながる景観とかね、うん、借景の及ぶ範囲とかね、うん、全部を含めて世界遺産として認めてるわけやんか。
全くそうですよ ね、
まあ言ったら、うん、仮にどうしよう、うん、パリのノートルダム寺院が世界遺産だったら、うんうん、パリ市内全部の景観も含めて認定されるのよ、うんね、そのノートルダム寺院だけがすごいから、うん、それだけが世界遺産ってにはならないわけよ、うん、だから奈良なんかでも世界遺産多いんだけどね、つながる周りの山とか全部を含めてそれを維持せなかったよね、うんうん、ね、そやのにこの場合やったらね、肝心の本拠地の、まあ、言ったら土地を、ね、ポンと削ってさ、うん、マンションを建てたいんだからね、うん、あの景観にマンションが合うわけないから、この辺の根拠してる人はね、おかしいんじゃないのって言うたわけよね、うんうん、でもなんか今世界遺産を認定したり推薦したりする機関、うん、ユネスコの下にあるユコモスか、うん、アコがね、オッケー出さはったというでっち上げをして、うん、無理やり、
ま、全く出ちゃう、うん、
審議、それでオッケー、審議してオッケーな、うん、なやでっていうことにして許可をしたっていうのね、うん、でこれに対して気づいた人たちがその風知許可取り消しの訴訟をやってんけど、結局
そうです、
ね、結果的には敗訴してしまったと、
はい、もう、うん、本当に敗訴で、建築の方も廃墟、両方とも廃墟でしたね、
う
ん
うん、でもうついに建物は出来上がりつつあると、
うん、そういうことです ね、うん、
ね、
それで今のお話なんですけれども、一応御影通りから南はどういうわけかバッファゾーンってされてるんですよね。私たちから見たら一つの忠相の森であるのに、その 忠須の森という認識されている場所のちょうど3分の1ぐらいになるんですけれども、御影通りというのがね、そこまではあのコアゾーンじゃなくてバッファゾーンという形になっていたんですよね。だからそのバッファゾーンやったらいいやろっていうふうな形でですね、すでにあの忠須の森の大きさというものがグーグルとかでも見たら出てますよね、うん、それから普通の地図でも緑に塗られているところが、うん、もうそこが去年ぐらいから削られてます、
うん、だからあの話変わるけど、うん、宮内庁の管理してる中学院離宮、うん、あの離宮の景観を守るためにね、うん、あの借金とこ出る田んぼはね、うん、未だにねあの、うん、田んぼのまま維持してんのよ、うん、あの景観変わったらあかんからね、うん、わざとねあの農業でもうけ、うん、お米作って儲けるとかってことでね、あの中学に行く院離宮 を維持するために、うん、その周りの田んぼ、うん、家建てないで、うん、ちゃんとお米育てて景観守ってんのね、うん、そういう関係にあるわけよ、うん、その本体とバッファゾーンっていうのはね、うん、それが全く今回無視されてね、うん、勝手なもんを、うん、まあ、許可しちゃったと、うん、常識的におかしいじゃないのって、う
ん、でしかもねすごいことはね、うん、建築の方でしたらあれなんですけれどもね、参道を含めて、うん、50年か5年じゃなくてね、参道含めてです。
参道は公道ちゃうの？だからね、
参道は公道ではなくなってます。というか、もともと参道というものは神社の参道の中で公道っていうふうな形では
公道やらいいかもしれんな、
なんかないみたいですね、うん、だから参道含めてですから、うん、あそこ実は5月15日は葵祭りの行列がその間を通るんですよね、うんうん、
マンションとマンションの間はね、うん、まあ、ある意味それが売りにはなってるんですけどね、うん、マンションの、は
い、でもあれが一番の、ね、参道なのに、うん、それが私指導なんですよ、うん、私の道なんですよね、うん、マンションの人たちにしたら、うん、だから私たちの道に入らんとってっていうのはやれると思いますよ、しようと思ったら、は
あはあはあ、ね、うん、でもまあね、ある意味その、うん、そのせっかく の, その世界遺産っていうのがね、うん、なんですか、その世界危機遺産とかっていうような、
ね、もう本当にそれを望みますね。まず本当に、世界遺産ユネスコ、世界遺産センターの方が本当に世界遺産というものは大事にするものやと、うん、歴史って
でもさ、今までの世界遺産の中でもね、うん、あんまり環境変えたばっかりにね、うん、あの世界遺産から
取りやめ、
そうそうそう、消しになった物件もあるのよ、う
ん、あるんですよね、
確か2つか3つあるスタートも、うん、
あのやり直ししたところもあると聞いてますしね、うんうん、だからね、今ね、あのいくら立とうともはっきり言うて、立とうとも今あそこを森に戻していけばね、うんうん、50年後には本当の忠須の森にも戻ってくるでしょう、うん、だけれども今戻さなかったら50年後も絶対戻れないです ね、うん、ね、もうなんかもう
なんかでもまあ僕はあと50年も生きてないからいいけどいやいやそんなもできないこと言うじゃダメですよ、
う
ん、
でもね、
京都の人がそこんとこ本当にね、うん、葵祭りが あの中通るっていうのを本当に知ってたはったのかしらって私は言いたいです、ね、本当に悲しいです、
うん、あっからスタートやからね、
う
ん、
そうです、はい、
まあ、世の中不合理な話ってたくさんあるよね、
うん、本当です。いや、今の日本はそのアベノミクスというかそのアホノミクスによる経済効果病にね、うん、なんかすごく侵されてるなっていうふうに感じるこのお話でしたね、
はい、
はい、では今週はこれぐらいで、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。ありがとうございました、中津さん。
ありがとうございました。どうも失礼します。